ネットワーク、ね、いろんなものありますけれども、それもそういったものの一つかもしれません。人々が求めているものですよね。心の寂しさや虚しさを埋めてくれるもの、自分が受け入れられているとか、それから自分が必要とされているってこう感じられるものがあれば、そういうことがあれば人は、安心できるのではないでしょうか。食べるものだけではないんですね。それ以上に心を満たしてくれるものを人々は求めていると思います。しかし残念ながらですね、残念ながら世の人々が求めているものはいつまでも心を満たしてくれるとは限りません。いつまでもそれが自分の心を満たし続けてくれるとは限らないんですよね。例えば人間関係、どんなに気の合う仲間グループに所属していたとしても、人間関係がこじれるということがあるかもしれません。仲違いして自分がそこにいられなくなるってこともあるかもしれませんね。相手の心が変わってしまうことだってあると思うんですよね。また夢中になれるもの、ね、私はこれに本当に今欠けていますという夢中になれるものを見つけたとしても、いつか飽きてしまうことがあるかもしれません。そうなったらですね、今度はそれに代わる別なものを探し始めることになるのではないでしょうか。そうした、自分の心を満たしてくれるものだと思っているものは、すべていつかなくなってしまう食物、ね、いつまでも続くものではないもの、そのように言えると思います。イエス様はそうではない、ね、いつまでも心を満たし人に命を与え生かしてくれる命のパンがある、ね、いつまでも満たしてくれる命のパンがあると言われました。それは何でしょう。それがイエス・キリスト、イエス様ご自身ということです。命のパンであるイエス様をいただくならば、じゃあどんな良いことがあるでしょうか、ね、イエス様をいただくならば、ね、35節を見るとですね、そのことがはっきりと書いてあると思います、ね、こんなこと書いてありますね。その人は決して飢えることがない、それから決して乾くことがない。命とパンであるイエス様をいただくならば、決して飢えることがなく乾くことがないと書いてあるんですね。イエス様はどんな時でも私たちの心の飢え乾きを満たしてくださいます。かといってですね、かといってイエス様を信じれば決して、落ち込んだり苦しんだりすることがなくなるということでは、ないと思うんですね。クリスチャンになっても、イエス様を信じてクリスチャンになってもやっぱり落ち込むことはあります、ね、ああ今日も失敗したってね、自分の弱さを覚えたり虚しさを感じるということももちろんこうあるわけですね。しかしたとえそういう状況に置かれたとしても、イエス様が私たちの心を励ましてくださって平安を与えてくださるということなんです。37節のところにですね、こんなふうに書いてあります。37節、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます、そして私のところに来るものを私は決して捨てません、ね、私のところに来るものを私は決して捨てません、決して捨てないってイエス様は言っておられるんですよね。イエス様は私たちを絶対に見捨てることは、ありません。見捨てないんです。どんな困難な中に私たちが置かれたとしても、イエス様はいつも私たちと一緒にいてくださる。私たちは弱いもんですよね。弱いものですから、ひょっとしたら私たちの方がイエス様を見捨ててしまうことがあるかもしれませんね。ペテロのように。それでもイエス様は私たちを見捨てないって言うんです。 あのペテロがイエス様を見捨てた時、イエス様は見捨てませんでしたよね。ずっと祈ってました。そして声をかけて彼を励ましたんですよね。そのようにイエス様はどんなことがあっても私たちを見捨てない、そういうお方なんです。なんと心強い約束ではないでしょうか。さて、それでは、ね、じゃあどうすればこの命のパンであるイエス様、ね、命のパンを自分のものとして受け取ることができるでしょうか。命のパンを受け取るために何ができるのか、どうすればいいのかということをちょっと考えたいと思うんです。35節の中に大切なことが2つ記されていると思います。一つはイエス・キリストのもとに来ることです、ね、私に来るものは決して飢えることがなくって書いてありますね。私に来るものは、ですからイエス様に来ることなんですね。これがまず大事なこと。まずキリストを尋ね求めることなんです。心をイエス様に向けて自ら立ち上がってイエス様を求めていくこと、イエス様のところに来ることなんですね。そしてもう一つのことが書いてあります。それは信じること、ね、私を信じる者はって書いてありますよね。イエス様を信じることです。信じるってね、簡単なことでしょうか、というかどういうことでしょう。信じる、ね、信じるといってもいろんな意味の信じるって、あると思いますよね。この人の言ってることは本当だということを信じますかという意味の信じるもあります、ね、イエス様を信じるってどういうことでしょう、ね、ただ単にね、ただ単に、イエス・キリストというお方が2000年前に実在していました。でこのキリストというお方は聖書に書いてある通りのことをしました。たくさんの奇跡を行って私たちの罪のために十字架にかかって死んで3日目によみがえってくださいました。それが事実であるということを信じる、それも信じるですけれども、それだけでは十分ではないと思うんです。事実であると信じるだけでは十分ではない、ね、イエス様を信じるということはイエス様に信頼するということがとても大事なことだと思います。イエス様に信頼をすることですね。そしてイエス様に自分自身を委ねることです。お任せすることなんでしょう。自分自身を明け渡すことです。自分の人生をイエス様にかけていくこと、これがイエス様を信じるということではないでしょうか。皆さんもね、そのようにしてイエス様を信じたと思いますね。思い起こせば、ね、思い起こせば私もそのようにして、命のパンをいただきました、ね、ちょっと証になるんですけどもね。で私はかつて、20代の後半ぐらいの時ですね、心の上渇きを覚えていました、ね、なんでしょうね、虚しさとか心の満たされない思いというものをですね、感じていたことがあったんですよね。で、まあ、いろんなことをやってもなんだかこう満たされないなって、そんな思いでいる時期がこうあったんです。で、ある時から本当の意味で本当に心を満たしてくれるものを探し求めていました。でもどれもこれも一時限りのもの、ね、それをやったと思ってもなんか飽きてしまうとかね、なんかこうつまんないなって思ったり虚しいなって思ったりすることがこうあったんです。でそんな時に三浦綾子さんの本に私出会いました。それからちょっと前にある人にいただいていた本だったんですけどもね、その三浦綾子さんの小説に出会いましてね、それを読んですごく驚いたんです。これは何だって私は思いましたね。こんな生き方があるんだろうかってね、こう思ったんですよね。で、この中に自分が探し求めていた何かがあるんじゃないか、本物のものがこの中にあるんじゃないか、そんな風にこう感じたんですね。それで この町、自分の家の近くにできたばかりの、まあ、教会の門を自らこう叩いたんですよね。ここに来れば何か探し求めていたものに出会えるんじゃないかってそんなふうにこう思ったんです、ね、そしてその教会で、まあ、聖書を学ぶ機会が、まあ、与えられましたね。初めて分かりました、ね、天地を作られた誠のたった一人の神様がおられるということ、それからそのすべてを作られた神様がこんな小さな私のことを愛してくださっている、そのことが分かったんです。あ、大きな神様がこんな罪深い私のことを本当に愛しておられるんだ、覚えてくださっているんだってことが初めて分かったんです。とっても嬉しくなりました。それからもう一つ大事なことに気づいたんですね。その私を愛してくださっている神様が私のために、あの神の独り子と言われるイエス・キリストを送ってくださった。しかもそのキリストというお方は十字架でこの私の罪を負って死んでくださった、血を流して、そして3日目に死からよみがえられた、つまり私の代わりに神様の罰を受けてくださったということなんです。とっても驚きでした。そんなことあるんだろうかって最初思ったんですけども、でも自分の罪のことが分かってきたら、ああ本当なんだなってことがこう分かってきたんですね。なんという感謝なことだろうかって私は本当に思いました。そして、私はそのイエス・キリストというお方を自分の救い主としてね、信じて心にお迎えすることができました。その時から私の人生は全く変えられていきました、ね、命のパンをいただいて私の心はいつも満たされてきました。もちろん今も満たされています。思い悩むこともありますけれども、基本的に変わりませんね。命のパンが私の心を満たしてくださっている。それはどんな物質的な豊かさにも勝る満足感と心の平安というふうに言えると思います。あの時から間もなく22年にこうなろうとしていますけれども、今に至るまでですね、イエス様は確かに私を見捨てることはありませんでした、ね、本当に感謝しています。皆さんはどうでしょう。皆さんの人生においてもそうですよね。イエス様は見捨てましたか。見捨てることはきっとなかった。いつも命のパンで心を満たしてくださっていたのではないでしょうか。イエス様のもとに来てイエス様を信じるならば、必ず命のパンを受け取ることができます。それはかけがえのない本当に素晴らしい人生の宝物であります。この後、私たちは主の晩餐に預かります。パンはイエス様の体、あの十字架で裂かれたイエス様の体、それからブドウジュースは十字架で流された血を表しています。このパンを食し、ブドウジュースを飲むことを通して命のパンであるイエス様をいただいていることを感謝を持ってこの朝も覚えたいと思います。素晴らしい恵みを覚えて主の晩餐に預かってまいりましょう。それではお祈りをいたします。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。神様は私たちを罪から救い出し、私たちに命を与える命のパンとして一人子イエス様を与えてくださいました。イエス様は私たちにいつまでも続く心の満たしを与えてくださいますから、本当に感謝いたします。私たちが受けたこの素晴らしい恵みを忘れることなく、心に刻んで証を立てていけるようにどうぞ 助けてください。またこの地に住む一人でも多くの人がイエス様を尋ね求め、イエス様を信じて命のパンを受け取ることができますように。今週も兄弟姉妹お一人お一人を守り支え、お導きください。このひとときを心から感謝をして、私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日のこの御言葉をもう一度思い巡らす時を持ちたいと思います。御言葉を思い起こしましょう。そして各自感謝のお祈りをお捧げください。お祈りはそこまでといたします。それでは、ご起立ください。聖歌158番